絵本大好き
絵本のサムリエ、
絵本大好き絵本のサムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話からしてくださいますか？
はい、今日はね、1月の出来たての本を紹介させていただきます。
はい、お願いします。
私が大変お世話になってますね、長野県の松本市にある小さいお家という児童書の専門店があるんですね。
はい、
このご主人が越高、和夫さんとおっしゃるんですが、この越高和夫さんの一人娘の越高綾乃さんという人がこの1月にね、本を出さはったんですよ。
はい、
ちょうどこの小さいお家の創業40周年でね、向けて出さはったみたいで、
はいはい、
次に読むのどれにしよう、私の親愛なる海外児童文学ということで、
はい、
京都の鴨川出版からね、この1月に出たばっかりなんですね。
は
い、で、せっかくですので、絵本ではないんだけども、児童文学なので、皆さんも、ね、この放送を聞いておられる方も児童文学も好きな方もいらっしゃるんで、ぜひ紹介したいなと思いまして、はい、パテニドンとかピッピとかローラとかマニー、アントンなど、いろいろこう、たくさんの子供の頃からね、この綾乃さんはずっと読んできはったんですね。で、海外の児童文学作品について、愛情深くエッセイを書いてあるんですよ。
はい、
で、お話の世界にすっかり入り込んでいた幼児期はもちろんのこと、思春期の辛い時も大人になってからも、著者の傍らにいつも魅力的な彼らというのは児童文学がいました。
はい、
同じように子供時代から親しんでいる方はもちろんのこと、子供たちに手渡したいと考えている方にもぜひおすすめしたい、気楽な気分で読める海外児童文学案内なんだ。今は私読ませてもらってるんです。私はなかなかその児童文学長いのをよう読まんだけど、このエッセイなら読めるかなと思って、
はい、
もうこの綾乃さんが関わったものを、本の紹介なんやけども、2ページ3ページにわたって書かれてるんですが、自分の思いをなんかこれを読んでたら読んだつもりになって
そうなんですね、
非常に楽しく読めてます。
はい、
エッセイが22本とコラムが4本書かれてるんですね。で、翻訳家の石井敏子さんとの、対談も入ってまして、非常にこう内容の深い本になってますので、
はいはい、
児童文学好きな方はたまらんかなと思って。
そうですね、
でこれを読んで、本屋さんに、ね、店頭で探してもらったら、
はい、
ここに読まれてる本がどれもロングセラーの、児童文学ばっかりなんで、
はい、
いつも図書館にもありますし、
はい、
本屋さんにも並んでる本が多いです。絶版になってるのはほとんどないの違うかなと思うんですね。
子供の頃読んだ、ね、お話ですよね。
だからこういう長い児童文学を、ね、小さい時に読まれた人と私なんか羨ましいなと思うんですね。本の世界に長年身を置いててもなかなか読むということがね、趣味としての読書のはなかなか、
はい、
できなくてね、ものとして本は見てたけども、本はあっちやったりこっちやったりさばくことはできたんだけども自分の身の中へ、ね、入れるという、読むということが非常になかなかやっぱり長い、読み物というのはそれなりにやっぱり小さい時から訓練が必要なのかなと思います。残念ながらもうこの年になってちょっとね 訓練もちょっとしんどいかなと思って。
いや、なんか小さい頃に読んだその海外の文学って挿絵がね、はい、なんか日本とちょっと違うんですよね。なんかそれをなんかすごく私として覚えてますね、
う
ん、
だからいや岩波書店とかね、福音館書店とか、ね、うん、いっぱいそういう素晴らしい児童文学をね、石井桃子さんなんかは、ね、紹介しはったから、はいはい、これは功績大きいかなと思って、うんうんうんね、これを読んで本当に児童文学大好きやという人もたくさんいらっしゃると思うんですね、うん、はい、ぜひこれも参考にね、
はい、
次に読むのはどれにしようということで、越高綾乃著、鴨川出版、本体価格1600円、
はい、
今店頭に大井書店さんにも並んでますので、
はい、
ぜひ手に取ってご覧いただければ嬉しいなと思います。
はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。お聞き逃しの方がいらっしゃったらぜひ教えて差し上げてください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。2月14日まで開催の北欧雑貨モズフェアについてお伝えいたします。北欧スウェーデン生まれの人気ブランドモズ、今回は普段使いに便利なトートバッグからおうち時間に彩りを添えるクッション、バスグッズなどの生活雑貨を集めました。2月14日日曜日まで市場通りの室町ですね、大垣書店京都本店京都経済センター水名室町1階にございます。こちらのイベントスペースサイで開催しております。北欧雑貨モズフェア2月の14日まで開催中です。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、2月節分の日もありますので、
はい、
おとぎ草子酒呑童子より野菜の鬼退治、
はい、
鶴田陽子作、福音館書店を紹介させていただきます。
はい、野菜の鬼退治ですか。
はい、酒呑童子がベースになっているお話で、小さい子どもさんにも分かりやすいように京野菜が出てくるお話ですね。
楽しそうです、はいはい、
読んでみますね。
はい、お願いいたします。
野菜の鬼退治、鶴田陽子作、福音館書店。ここは京の都、都の野菜たちはみんな平和に暮らしていました。しかしこのところ東の山から恐ろしいこんにゃく芋の鬼が降りてきては、娘たちを一人二人とさらっていってしまいました。娘を持つ親たちは心配でなりません。そしてある日のこと、お屋敷に住む日野那姫もとうとう鬼にさらわれてしまいました。お供のくわいたちも必死に姫を守ろうとしましたが、それを止めることはできませんでした。ああ、なんちゅうことを、姫を返してんか。お母ちゃん助けておくれやす。
あらららららあら、なんか京都弁ですね。
そうですね、これ京野菜が出てきて喋る言葉が京都弁ですね。
ねえ、なんか親しみやすい感じがしますけれども、はい、はい、え、野菜が鬼を退治する。
お父さんはね、松陰かぶらえて。
ほうほうほう。え、日野那姫。いや、
だから 境野菜がいっぱい出てきて助けに行くんですね。すまあその前にね、
そうですね、
ロッシーニの、はい、ウィリアム・テル序曲を聴いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。ウィリアム・テル序曲からということでお聞きいただきましたけれども、はい、これからウィリアム・テルがこう活躍していくって感じなんですかね。
そういう感じで
ね、はい、
まあ、ここではね、野菜の大事で野菜たちが集められて、
うんうん、
6人の野菜、タケノコ、マッタケ、カモナス、水菜、金時人参、堀川ごぼう、いずれも京都の代表的な、ね、野菜たちが姫を取り戻しに東の山へ向かうわけです。
ほうほうほう、はい、
山を越えて谷を越えて、うん、雨にも負けず風にも負けず、
はい、
力を合わせて進んでいきました。で途中で山内の途中で壊れた橋があってね、そこで獅子がなりがに谷かぼちゃ、獅子がね谷かぼちゃのおじいさんが谷を渡るのに困っていたんですね。えらいこっちゃどないしょういうことで、
うんうん、
でそれを見た堀川ごぼうが手足を伸ばして、私が代わりに橋の代わりになりますので、うん、こう渡っ てください言って、かぼちゃのおじいちゃんを渡してあげる、で大きに大きに言って、親切のお方さんこれからどちらへ行かはるんですかって聞かはるわけです。
はいはい、
で鬼にさらわれた娘らを助けに鬼の屋敷に行くところですって言うたら、うんうん、そうですか、なんと鬼退治とは、それやったらこの酒を持っておきやすいとお酒をもらうんですね。
はいはいはい、
その鬼はお酒が好きやからこの酒を持っていくと、いいですよって、
お
いい人が酒をこのお酒を飲むと力が湧いてくるし、うん、悪い人が飲むと、その役に立つ力が出んようになるお酒とするよ。
なるほどなるほど。
このお酒をもらっていくんですよ。でいろんな門番がいるんだけど、知恵を働かして屋敷の中へ入っていくわけですね。
いよいよ鬼との戦いですね。
なんか庭の入り口には毒キノコが見張りをしてたんやけど、キノコがうちは松やっこどす言うてキノコが
面白い
踊りを披露するんですよ。で松茸が踊ると、松茸の体からいい香りがしてきて、毒キノコたちはすっかり気持ちが良くなって、いつの間にか眠ってしまうという。
なるほど、はいはい。
でいよいよこの鬼のいる部屋にね、うん、入っていくわけ
ですね。はい、
タケノコがお酒を持って、で、あなたの家来になろうと来ました、
うんうん、
でお土産に、お酒を持ってまいりました。
さっきもらったお酒、はいはい、
まさか毒などは入っておらんだろうなという、うん、お前が先に飲んでみろと言うわけですよ。
はい、
でめっそうもない、それどころか飲んだら長生き病知らずです、そこまで言うならお前飲め言われて、竹の子がぐんぐん飲むんですよ。
はいはい、
飲んだらなんと竹の子がぐんぐんぐんと大きくなっていくわけ。
いい人だから、はいはい、
まあ、それならそんないい酒なら俺によこせろってバッと取って一気に、飲んでしまうわけです。
あら鬼が、はい、
ところが悪いやつやからそれを飲んだら、体がぐにゃぐにゃになってきたぞ、
はい、
己よくもこのわしを騙したな言って、鬼は鋭い希望で竹の子を襲いかかるんですけども、竹の子は竹の皮を脱いで逃れるわけです。
うまいこと、はいはい、
で鬼はにゃーとなって、最後は動かなくなってこんにゃくになってしまうで、
あ鬼が
こんにゃく芋やった
ね、お酒で、
そうそうそうそう、はーは
ー、こんにゃくになっちゃった
こんにゃくになって動けなくなってしまう。
ああ なるほど。
で助け出して都へ帰ってくるんですね。
うーん、
でめでたしめでたしでおしまいになるんだ。
なるほど。
長いお話やけど非常にこう話がね面白く
楽しいです。
パンパンパンと進むんで、
そうですね、
小さいお子さんでもこれを読んであげると楽しめんの違うかなと。
そうですね。いや
で今日ね京都弁も、
うん、そうですね、
言葉も出てくるんで、
はい、
非常にこれ声に出して読んでもらうと非常に面白いと思います。
いいですね。はい。いやで、うん、絵もね、すごく可愛らしいですよね。
そ
うそう、お野菜たちが
リアリティに飛んでてね、本当にこの野菜たちがこんな動きするみたいな感じでね、
色合いも淡い感じの色で描かれてますし、それぞれのお野菜がすごく可愛らしいです。
まあ、声に出して読んでみるとよりこの今日言葉のね、
うんうん、
面白さが出てきますので。
そうです ね。いや改めてね、京野菜っていうものを知ることができるし、
聖護院かぶらとかね、
そうですへえってね、ちょっと初めて知ったとかいう方もいらっしゃるかもしれないし、でまあ京言葉もちょっとね知ることができる。
いやだからまあ京都の人がこれ読んだら非常に楽しめるの違いも
違う
かなと思う。
で
京都弁も面白いしね、
はい、
ごめんやす、うちは都一の舞妓どす言うて鬼さんに舞を見てもらおう思うてはるばる都からやってまいりましたみたいな、こういう言葉もあって ね、
かわいいし、
だから非常に京都弁の面白いのかところもね、うん、楽しめますし、
はい、
絵も非常にうまく描かれ、面白く描かれてますので、
そうですね、
楽しめると思いますよこれは。
はい、今日ご紹介いただきましたのは野菜の鬼退治おとぎ草子主天童寺より鶴田陽子作、出版社は福音館書店でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日はいかがでしたか。
はい、今日はね京都弁の楽しい絵本野菜の鬼退治を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方には教えて差し上げてください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡浩史、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。